今晩恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記4章1節から14節です。ネヘミヤ記の4章1節から14節。ネヘミヤ4章1節から14節です。はじめに6節までを宣言いたします。サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけた。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか。一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアも、また彼らの建て直している城壁なら一匹のキツネが上がってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私たちは城壁を建て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたは私たちをあがない、私たちを立て直してくださいました。聖霊様、あなたがネヘミヤとなって本当に私たちのことを言いようもない深いうめきで取りなし祈り、そして私たちの本当に立て直しのために日夜助けておられることを感謝いたします。我らは立て直ります。我らはあなたによって良しとされた者たちです。主よ、今晩私たちは本当にあなたによって立て直されて、そして本当に立派な神の勇士となり、この時代を作り変えるものとならせてください。どうか初めから終わりまであなたが導いてください。取り継ぐ下村をあなたが父親で清め、あなたの身胸そのものを語らせてください。そして一人一人聞く耳をあなたが清めて、あなたの命、あなたの身胸そのものを豊かに受け入れて、一まかれたら百倍実を結ばせる良き土地として耕してください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。ネヘミヤ記、しばらく眠ってるんですけども、ネヘミヤ、あの名前の意味は慰め主、主は慰め、これ助け主、精霊を非常に象徴する名前なんですけれども、このネヘミヤ、本当にネヘミヤといえば、この同胞たちのためであるならば本当にうめきにうめいて、ね、祈る取りなして、ですね、本当に彼らどうしようもない同胞たちです。ネヘミヤは彼らに代表して、主の御前に、彼ら本当に自分で罪を告白したり悔い改め自分ですることもできない彼らに成り代わって、主よ、私たちは罪を犯しました、私たちの先祖も罪を犯しました、そのように、取りなし祈って、で本当に彼ら、自分で悔い改めることのできない祈りをネヘミヤが祈りに祈った結果、ネヘミヤが、率先してこの城壁立て直しへと、取り掛かるんですけども、ところがですね、ネヘミヤの今日の祈り、恐ろしさを感じますね。城壁の再建を邪魔する者たちに対しての祈りはもうそれはそれは恐ろしい、攻撃的な祈りを祈ってるんです。私たちキリスト者は、優しい、ということで舐められやすい傾向に、あります。確かに、同胞のために、 祈るとき、また本当に同胞が自分で、ね、悔い改めもできない、自分で、ね、罪の立て直しできない、とするならば本当に、ね、彼らに代わって取りなし祈りに祈る、べきであるんですけども、しかしこと相手が悪魔、サタン、悪霊であると分かったとするならば、私たちも本当にこの攻撃的な祈りをする必要があるんですね。ネヘミヤはこの、ね、同胞たち、ね、この、アモン人と、またこのトビア、ね、この類、ね、彼らが、城壁、ね、どんどん修復されていってるのを見ております。ね、この前の3章においてはいろんな人の名前が出てきて、本当に、ね、チームワークを組ん でそれで、ね、誰々は城壁のこの区画からこの区画までを再現した、ね、そうです、城壁の再建、これはチームワークです。一人でも欠けたら、ね、その区画が立て直らないので、ね、ですから、ね、本当にみんなで共同して、そしてあるところが弱かったら、その弱さを助けて、そして、ね、立て直すべき。本当にいろんな職業の人が三章に出てきます。ね、金財区人とか、銅財区人とか、ね、また、レビ人も、ね、娘たち も、ね、もう本当に、ね、いろんな人が出てきて、そして、ねね、彼ら職人じゃないんです。ね、工事の専門家じゃない。けれどもそれでも彼ら、ね、立て直しの技を、ね、一人一人各自がチームワークを組んで自分のパートを、ね、やって、でその結果こうやって、ね、もう半分まで立て直ってきてるんですね。それを必ず皆さん敵があざけてくるんです。皆さんの人生の城壁、そして本当に私たちがこの日本の崩された城壁、立て直しの技をしているならば、必ずこのような敵の攻撃があるということを皆さん、承知しておいてください。私たちがやっている技、敵が攻撃しないままトントン拍子で、日本のテフィリンが立て直る、ということは想定しないで、むしろ本当に私たちもいつもの武器を片手にして、そして、ね、この敵に備えながらこの立て直しの、ね、技をしていく、べきなんです。でこの、ね、サンバラテ、城壁修復していることを、ね、聞くと非常に憤慨します、ね、なんでこの良い技を憤慨するのか。それは、ね、イスラエル神の民が城壁が立て直ったら彼らにとって不都合だからです。今まで城壁が崩されていたゆえに、いろいろな、ね、その甘い汁を捨てきたんです。でこの城壁の隙間から入り込んで、そして本当に、ね、人が植えた畑を自分の我が物にしたり、ね、人の労苦を、ね、徴収して、ね、自分だけ甘い汁を吸って、ね、そういうことが、ね、もし城壁が立て直ったらそれができなくなるからなんですね。日本本当に城壁が崩され、霊的城壁が崩されている。悪魔サタンが、悪霊が好き放題、ね、甘い汁をずっと吸い取り続けていきました。私たちはこのような悪魔サタン、悪霊がもはやこの日本の中において好き放題できなくするための城壁再建を、ね、してくる。とするならば攻撃は来ますけれども、皆さん恐れる必要はありません。でなぜなら、ね、皆さんがイエス様についているなら、光であられるイエス様についているならば、闇は決してこれに打ち勝てないと書いてあるからです。皆さんが、ね、イエス様につながり続けている限り、ね、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。で皆さんが、ね、イエス様についている限り、光についている限りならば、闇は決して皆さんに勝てない、ね、皆さんはイエス様にある限り勝てる戦いをしているんです。
アーメン。
敵がどんなになんか巨大に見えようとしても、しかし皆さんが光についているならば、光は闇の中に輝いている。
アーメン。
闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。これ御言葉です。イエス様の言葉です。で、イエス様の言葉をどんなに打ち消そうとしても無理なんです。で、闇は、ね、光に、ね、打ち勝てないんです。で、私たちはですから光に立ち続けていくべきなんです。で、この、ね、彼らどういうあざけり言葉を言ってきたか、ね、2節の方で、ね、彼らは、ね、その同胞とサムヤの有力者たちの前で、ね、言っております、ね、要するにもう、このユダヤ人の、ね、みんなの前で、こういうことを言うんですね。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか。一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった石を塵悪魔の山から生き返らせようとするのか。 と彼らは、ね、まず言っております、ね、一体何をしているのか、ね、あれを修復して生贄を捧げようとするのか、ね、そうですね、修復して生贄を捧げるつもりでやっているんです。それをあざける言葉に、ね、して、何かあたかも、ね、修復して生贄を捧げることが何か、ね、良くないことであるかのように、ね、思わせていくんです。もし皆さんが今やっていることがイエス様の前によって良いことであるとするならば、それをあざけられた時、ね、それをそのまま相手の頭上に返してください。するならば、ね、皆さんは光に立つことになります。でさらにこの敵のあざきり言葉ですね、一日で仕上げようとするのか、ね、焼けてしまった塵悪たる山から生き返らせるとするのか、敵はですね、今の現状のその散れてる様、塵悪たの様に目を向けさせて、ほらこれ一日であんた仕上げようとするの、いや当然一日では仕上がりませんけれどもですね、このゴミの山、塵悪たの山、この自分の今の現状、本当に城壁が崩されて廃墟の山、チリアクタの山になってしまっている自分自身に、ね、悪霊は目を向けさせて、ほらあなた今こんなに、ね、チリアクタでしょって、ね、そういうふうに目を向けさせてくるんです。それあなた、ね、修復しようとするの無理ですっていうふうにですね、悪霊悪魔サタンは、ね、このチリアクタ現状に目を向けさせてくるんですが、騙されないでください、ね、そんな、ね、一日で仕上げようということではない。この立て直しをしてくださるのはネヘミヤ、主の慰め、主の慰めあるならばやがて、ね、組み上がるんです。50日で仕上げたんです、ネヘミヤに任せたら、ね、皆さんの人生のチリアクタ聖霊様に任せるならば、ね、あっさり、ね、立て直ります。皆さんの人生治ります。聖霊様に会っていくならば、皆さんの人生のチリアクタは立て直ります。アーメン。
あのね、ネヘミヤ記を通して私はね、自分の信仰の転換期に会っているような気がして、ネヘミヤのこの祈りによって悟されていることが、脳で悟されてきたことと今心で悟されていること、それがね、違いがありすぎて、脳はってこう納得するという次元ぐらいなんです。良いことに対しても悪いことに対しても、脳がやるあのこの機能というのは、納得する、納得しないくらいの機能、あのこの機能なんですね。ですけれど、これね、闇から来ることも御霊から来ることも、この、ね、心で悟されるんです。私たちの信仰の先人がね、成功したこと全部はこの心で悟されたこと、それを実践してことごとく彼らは成功しました。脳というのは喜んでね、感動してという機能がないです。いい悪い、あのね、心の底からうわー、これが主から私たちに与えられている機能なんですね。この機能っていつからあるのということなんですけれど、いまだにユダヤ人は聖霊をわからないので、ね、テフィリンによるこの決められた言葉を守ることによって、自分たちに与えられているそのもろもろのことを規則のように脳で覚えていて、それを守り行って、その規則によって編み出された答えにいつも導かれていく。これがわずかばかりのテフィリンをするこのユダヤ人たちがしっかり使える、掴んでいる、そのようなことなんですね。だからこのユダヤ人であれば、ユダヤ人らしくユダヤ人であればあるほど、彼らの心はね、ある意味すっごく規則には正しいということなんだけど、カタクナなんですよ。なぜカタクナかと言ったらね、彼らはサマリアの地、そこに、ね、足を踏み入れるだけでも汚れたというね、この規則を立ててから、絶対に何があってもそこは通らないね、通らない理由としてね、それをなんて彼ら持っていたんですか。汚れた土地、 汚れた人々だから、関わっては私も汚れてしまう。ユダヤ教を信じていない多民族の人々は彼らにとってどんな人だったかって言ったらね、伝道してはならない、その幸いに預かってはならない呪われた人、地獄を燃やすためにね、主が集めといた焚き火として人を見ていたわけなんですね。最近すごく恐ろしさを感じるものがありまして、ビール・ゲイツ、世界的に有名な人ですよね。今グローバル企業と言われている人々が今作り出したその期日というのが、全部アップルかビール・ゲイツからの借りたものを組み立てたものなんです。だから彼らは変な話、1秒にいくらずつ借り、今お金儲かってるんです。少しもう何時間か、3時間ぐらい我慢していれば世界で一番高い車が1台買えるんです、何にもしないで。ビル・ゲイツが離婚をしましたよね。その時に慰謝料を支払うために奥さんにお金をあげたんですけど、そのために彼は世界一の金持ちからね、等級が下がったんですね。下がったからといっても彼はもうすごい何十兆というこのお金を持っている。だけど心固くななんです。どういうことかって言ったらね、彼はこと細かくやることなすことは、人を生かすことより人からせしめることね、そして何としてもね、自分たちから見てレベル以下と思われる人たちが助かることはないというこの考え方、それを持っていて、彼はもう断るごとに信仰が今ね、私たち信仰が今減ってしょうがないじゃない。彼はね、断るごとに信仰が減らなければならないというセミナーをやっている。で、彼のセミナーに行って、そのセミナーを見てしまうと、周りにね、子供を産まない人を見ると、よっしゃ。どういうことかって言ったらね、自分にとって自分の理想に、自分の考え方に合った世界がパラダイスであって、じゃないことはパラダイスじゃないんですよ。だから自分の考え方に沿ってないことについては、彼らはほどほどくノーということを言ってくるんですけれど、だから私たちのね、保守と言われている人たちがね、保守と言われる人たちを普通に応援すると彼らを激しくするんです。なぜ保守がやっていることというのは、勤勉に働き、誠実を養え、これをやるんです。保守じゃない人たちがやることは何かって言ったらね、弱いものは与えたものを食って生きなさい、勤勉に働くということではなくて、最低限のものをあげるからね、それを食って食べていきなさい、黙ってなさいということで、人としての生き方の前進というものが測れない。で、薬物中毒になっている人たちに対しては、薬物中毒ね、それでそんなにそれがいいんだったら、それを広報化してあげるから、もう一生中毒でいなさい、そんで中毒ということを本当に歴史とした広報化することによって与える。だからどうなるかって言ったらね、人が人としての人となりをなくしてしまって、 ね、薬物そのものに酔いしれた、この感覚で人も物もことも見れなくする。こういったことをね、いい政策だつって政治団体にお金をあげてロビーをして政治家を通じて、それで今やっているわけなんですね。皆さんいいですか、なんでこうなったの。それは教会が教会としてしっかり立っていないということによって、教会が世の光地の塩として立って、そしてイエス様の御前においてね、来る時代来る時代に対してイエス様の見解を教えるべきだったのに、教会が来る時代来る時代に対してイエス様の見解を教えずに、ほったらかしにしたら、ほったらかしにしたら、この人の感覚というのが世に対して人に対して物に対して開いてしまったんです。そして世が言っていること、物が言わしていること、人が言っていること、それによって感化されて洗脳されて、そこに仕向いて生きるようになった、これが今の世の中なんですよ。私ね、なんで世の中の人が妙なことに全部聞き入ってしまうんだろうと思ったら、言葉は聞いた分だけ、ね、その人の中に脳技能に対して聞いて、教えられた、聞いて教えられた分だけそれに対して具体的に順応していく脳技能というものがあるんだ。ずっと聞いてきて聞かされて聞かされてってなっちゃうと、それに対してそれは違うよ違うよ違うよというね、この反対がないとどうなるかって言ったら、聞かされたことに対して順応する脳だけが開花していて、それに対してイエスを言うようになって、そしてそのイエスがいいのか悪いのかも考えないで、脳が納得したことをいいにしているわけなんですね。今アメリカで大変なことが起きているね、多大、それをね、なんとかね、もう復興候補しかしてはならない、それを今回トランプ大統領がまともな裁判官をね入れて増やしておいたので、その裁判官たちがそれをダメだと、それを出そうとしたら、その最高裁判所の中にこの人たちの流れがいるわけ、先に出してしまったんですよ判決。もうこういうことになるよっていう決まったこと、それを流してしまった、情報を流してしまって、今もう大変なことになって、国会議員ご反対しているような人たちのところに行って、この法律がなくなったらお前もなくなる、殺すって言ってるんです。そんでアメリカの大統領がね、すごい反対したでしょ、最高裁判所反対する権利ないんですよ、大統領であっても。なのにすぐ反対したということなんだけど、ある女の人はでっかい腹をして、それで子供を産んだ腹にして、子供をしょってきて、人形の子供だよ、しょってきて、私の権利だ、私のボディ、私の体だ、マイチョイス、なんでそれをね、ダメだダメだって言える権利があんたたちにあるっつって、私がしたいのだっつって子供のそれを取ってきてバラバラにして投げるんですよ、こうやって人形だよ、でもバラバラにして投げるって、それを人が見た時に 恐ろしいうんざりということがないんですね。脳が納得しているので、自分がやっていることが正しいと思っているので、正々堂々とそこまで行かれる。私の腹の中にこの子供が入っているよということをこう演じているわけですね。こんなでかいお腹にして、そんで人形、赤ちゃんの人形を持ってきて、もう全部バラバラに投げるんですよ。見ただけでうんざりするよね。マスコミそれ出さない。そもそもこの法律はね、なんであの時に最高裁判所まで行くようになったかって言ったらね、民主党寄りのね女の人が共産主義がもう全部ソ連が崩壊して、ドイツがね、こう南北に分かれていた、その西ドイツと東ドイツが崩壊して亡くなったでしょ。そしたらその時から表立った共産主義のイデオロギー、それを立てて戦う人はいなくなったんです。いいですか。その代わりにその運動をやっていた人たちが、これ以上自分たちがやっていることに人を集めることができないので、その時からすっごく力入れるようになったのが労働組合。そして力がない人たちの側に立って、自分たちがその人たちの言葉を代弁する、そういうことになったんですね。それでそこにみんなは賛同しなかった。どういった人が賛同したかって言ったらね、社会的弱者と言われている、法律がよくわからない人、力がないので強制からのね、いろいろなことをね、訴え出て自分の権利をね受け入れられない人、そういった人々が彼らの味方になったんですね。だから弱いことをね代弁してくれたので、あたかもすごいいい人に見えるんですよ。それでいい人をぶって、一人に対していいですか、みんなに対してですね、彼らのその戦略というのは、ある一人を代弁して社会的なイデオロギーを起こして、そしてそのある人に対して正しくやることを見て賛同する人たちを自分のものとして、それからはどんどん洗脳していくの。これが悪い、あれが悪い、これが悪い、あれが悪い、自分たちが悪いということに対して、自分たちがねそれをああするこうするという具体的な案もなく、自分たちもやらない癖して、やってない人ばっかりを責めていく。どういうことか分かりますか。すっごい巧妙なんです。自分たちやってないんですよ。やってないんだけど、その自分たちが気づいたことをやってない人たちを束になって攻撃をする。一番最初から単体にならない、一人のみんなが共感するような一人を見つけるんです。見つけてその人のために力になる、犠牲を払う。それを見た人たちが、ああ正しいっつって彼らに対して競合するようになる。で、競合するようになったら彼らを自分の団体の中に入れるんです。団体の中に入れてずっと言葉で洗脳するんですね。右派の方はそういうことをする人がいないので、ずっとこの左派がそういうことをしているから、隠れた共産主義者が今は何をしているかって言ったらね、社会に対して問題点になるような一件を見つけるんです。だからね、労働組合で運動するときもね、ある組合人の一人のことを 99% の人は今の労働組合の法律でも納得してるんだけど、ある一人のことでそれを持って騒ぎを起こすわけなんですね。よく調べてみると、ある一人というのは大体問題がある人なんです。こういったことがね、曲がり通るようになったのがいつかつったらオバマの時からです。オバマの時、その時にね、貧困の支払いができない人たちに対して信用不良者が、お金を借りられなかったんですね。彼らは信用がない、信用がないということはまともに仕事していないということなんです。まともに仕事していないということだから、銀行は彼らに絶対にお金を貸さないんだけど、オバマの前のね、その、 あのレーガンの時に緊縮政策というのをして、国の全ての規模を小さく小さくということによって、あの借金とかそういうのをすっごいなくしたんです。で、レーガンの時に、まあ、みんなが苦労した。そしたら次、そのあの大統領選に出てきたあの女の人の旦那さん、なんだ名前、クリントンになってね、ちょっとあのこう紐を緩くし始めて、そういうことなんだけど、その後にね、オバマになった時に人のあの政策がすごいこう安定をしてきたので、お金を借りる人がいなくなったの。いいですか？銀行がね、すっごい安いということで、お金を借りてください、借りてくださいって言ってる時はどういう気がするからね、人の生活が安定してるんです。お金を借りる人があんまりいないんです。お金を貸すということによって利子、それによって均衡は成り立つ。だからお金を借りる人がいないということで、均衡が何をしたかといったらね、人にお金をまんべんなく貸すということを考えたわけなんですね。人が健全になるとお金借りないでしょ、ね、そう、借りない、これが良いことなんですよ。なのに借りられないこのね、信用不定者、その人たちに しか借りてくれる人がいないので、何をしたかって言ったらね、家を担保にということであるんだったらお金貸しますよ。アメリカはね、毎月の家賃を払ってるんですよ、自分の家がなかったら。アメリカと日本と韓国の違いが、ね、ありまして、私ね、すごいなと思ったのが、韓国の場合、例えば私に5000万がありますよね。家主の方に5000万があったと、5000万が必要、家主は。そしたら銀行から借りたら利子がつくだろう。自分の家を貸してその5000万を無利子で使うんです。わかります？どういう意味か。今毎月の家賃をもらうんじゃなくて、家賃はなし、そして1億5000万とか、その家のね、あの予算によって値段が変わるということなんだけど、その1億とか5000万とか、だいたいその家のまあ良くて5割、悪くても7割ぐらいの今の地価のお金でその家を貸すの。月々の家賃はないの。そしたらこの家を貸した人はそのお金で、例えば子供を結婚させるとか、なんか事業をするのにそのお金を使うとか、生産的ななんか使うためにお金をそうしてるんです。で、銀行には借りなくていいじゃん。すごいいい制度でしょ。そんで、借りてる人、家を借りてる人は 自分が家を買うために貯金してきた、そのお金を入れて、そのお金を入れて、そこで生活をしながら毎月の家賃分をまだ貯金に回すことができる。両方にいいでしょ。ね？両方にいいでしょ。片方は蓄えられる。片方はね、銀行から借りずに自分がしたいことがそのお金でできる。そういうことになっているわけなんですね。だから韓国の人は家が持ちやすかったの。それが今どうなったか。あのムン政権、その前のね、ノームヨンっていう人、ここ左側のあの流れ言ってるんですよ。そのノームヨンの前に金大中という人、その前にね、金永山という人、このね 4人の大統領、この人たちがになった時に必ずどんな勢力が大きくなるかつったらね、扇動勢力、自分たちの政権を取るためにまともな人たちは自分たちに票を入れてくれないので、ずっと何をするかと、労働組合ね、なんとかの組合、そういうところに入り込んでね、一人を見つけてみんなを取ってしまう、そういうようなことが起きているんですね。今こういうことによって全世界がどうなっているかといったらね、イエス様からの教え、心の教えによって右左というのがなくなった。そんでね、今せめて残っているのが民主主義、そして片方はね、自分たちが何より民主主義、主義なんだって。お互いに民主主義、民主主義って言って、で本当の民主主義って何つったら、生産をするまともな人たち、全体が動くまともな基礎を作っている人たち、それに満足している人たち、正当な能力、ね、労働力によってしっかりおまんまを食べることに何にも、ね、申し分がない人たちが民主主義です。じゃなくて、税金を高くして高くして、能力ない人たちには、あんたたちは能力ないんだから、国からもらったことをそのままもらって、そのまんま食べて一生終わりなさい、ということなんですね。だから今全世界がね、どうなっているか、能力がなくてね、保護に至る世代と能力があってね、お金を取られる世代で分かれている。これが今起きていることなんです。いいですか。ロシアとウクライナの戦争によって今までね、日本に対して買ってくださいって言ってね、すごく圧力入れていたね、さまざまな商品があるんですね。今は売らないよ、政治的圧力を入れてあれだけね強硬にやってた人たちが今は売らないよ、ということをやっているんです。これで全世界は知るべきなんですね。人はいざとなった時には売らないよに出る。日本も今回これを通してね、本当に覚えるべきなんですよ。絶対国内でね、基本的生活が全部担われるように、もう農業ね、それをね、産経として考えないでね、三つのキングね、これがいい職業だって、ね、 蔑まれたということではなくて、これがすごいことだということに、この意識を変えていかなければならないということなんですね。国が今一番力を入れなければならないことというのは何かと言ったらね、できるようにして、そしてそれを手放してあげる、若者たちにできるようにして手放してあげる、ね、難しくないよということを、ね、教えることが必要だと思います。レヘミヤ記に戻るんですけれど、心なしを皆さんにお話しするためにここまでの話をしました、ね、脳で覚えていることで、ね、右に左に分かれてるんです。今人が言ってきたその主義主張、ね、誰がどれだけ言ってきたかということによって、ね、誰が誰に対して一番洗脳してきたかということが分かるわけなんですね。まだね、まだ半分ぐらいだと私は思っているということなんですけれど、口なしだから今問題が起きてるんですよ。片方はずっと洗脳し続けてる、洗脳し続けてる、ね、学校で先生たちを、ね、手玉に取って、先生たちがそのグループの中に入っているので、洗脳して洗脳して、誰を、子供を。だからね、アメリカのね、その、この共産主義が崩れてから育った世代の子供たちに聞くと、みんなね、自分が白人でありながら白人を歩いてる。そんで、黒人はみんな一括に白人を歩いてる。悪いや、いますよ。悪くないもいますよ。なのに、なんで悪いのっつったらね、先生が言ったことをそのまんま、ね、複写して言ってる。その人の思想じゃない、その人の考えじゃない、ずっと言われ続けたことを覚えているので、覚えていることが自分が言えること、言えることなので、それが正しい、ね、右派の人たち、右の人たちは言っていないんです。それで子供たちの耳が窮じられた。いいですか、普段から私たちがね、本当に言い続けていかないと、言い続けていかないと本当にダメなんですよ。言い続けていかないとどうなるかって言ったらね、言い続けていかないことに対して他の人が言い続けて、他の人が言い続けて、ね、良くないことになってしまいます。ネヘミヤの時代、バビロンに囚われてから70年目に一時に帰ってきました。神様の予言通り、向こう側に行った人たち、イスラエルにおいては、ね、そのことが慣れない。だからイスラエルではなく、ね、他の国々において主はまともな人を育てたわけなんですね。まともな人がイスラエルにおいてはまともにできなかった。イスラエルの強制が、イスラエルの王が、イスラエルの祭司が、イスラエルの民が統治してくれないので、だから彼らがね、豊かに自分の信仰を持って信念を持って生きられる場所、主が選んだバビロンだったんですよ。そしてバビロンにおいてダニエルと3人の友達が自分の信仰を貫きましたよね。信仰を貫いて、表だった王はネブガデネザル、でも王を動かしているのはダニエルとその3人の友だったんですよ。誰が王だったんですか、ね、エリオン、彼らが王だったんですよ。彼らは王だったんです。70年で帰還しました。そしたらね、 帰還された人たちがまだ向こうにいて、ね、口なしになっちゃった。言われるとまた溜まり込んじゃった。破壊症がそうでしょ、ね、口なしになるということは何かと言ったらね、向こうが言っていることに私は曲げてますっていうことだ。なんで曲げるの？言い続けたことが私より向こうの方が長い、強い、ずっとということなんですよ。全部合わせて92年目にして、ね、エルサレム教壁です。再建にかかって50日ということなんだけど、口を封じるネヘミヤが勝ったんです。さあネヘミヤがこの勝ったことに、私たちはね、隠れた技が2つあることを覚えておかなければならない。ネヘミヤがどうやって勝ったか。ネヘミヤはね、王について、向こうのね王についていたので、苦労なく本当に生きていたんですね。それでまあ良くなっているだろう、大まかに考えてました。あれだけの人たちがいたので、ユダから使わされた人たちから直接そのね、今の状況を聞いた時、彼は心を失って喪に服すかのように神の前に3日間行ったということを書いて、どういうことかって言ったらね、私たち東方に対して、分からずやである東方に対して3日間の断食、果たして私たちにあったか。分からずやなんですよね、主よとは言っている、分からずやな。この分からずやに対して、分からずやだから怒っても何しても意味ないんです。ネヘミヤはこの分からずやが、分からずや力なさのゆえにできないことを何をしたかって言ったらね、3日間ね、自分の身内が死んだかのように喪に服したね、かのように神の前にいたんですね。このイスラエルの喪に服すということはどういうことかって言ったらね、例えばの話、イスラエルは何部族、12部族がいるじゃない。この12部族の中にいる自分の、まあ、おじいちゃんだった、おばあちゃんだった、お父さんだった、お母さんだった、その人の成り立ちをずっと言うんですよ。こうだった、ああだったって、あの時はこうだった、ああだった、あの時はすごく悲しんでいた、あの時はもう本当に主に会って喜んでいたとか、そういう成り立ちを全部言って、一つ言って、あいごおーおーおーおーおーおーおおまた一つ言って、あいおーおーおーおー、何を言うかって言ったらね、泣くということをそこの前提の中に入れなければならないので、泣かなければならない思案について言ってるんです。何それ、悔い改めでしょ。良くないね、状況というのは罪によって起きる。だから韓国も私の小さい時に泣きばばがいましたよ。その泣きばばがね、家に葬儀があると、ね、呼ばれてくるんですよ。言うんです、その人の成り立ちを、悲しいこと、ね、その人にとって人生悲しかったこと、そういうのをバーッと言って、一つ言って、あいごー、あいごって イスラエルと全く同じだ。まだ一つ言って、愛語愛語、それがあったことなのでみんなの涙を誘うんです。実際あったことなのでみんなの涙を誘うということで、本当にその死んだ人に対して、神様に対して、韓国は死んだ人に対して言ったよね、苦労したこと。でもイスラエルは悔い改めだったの、ね、ネヘミヤは立ち止まって悔い改めもできない人たちに対して自分が変わって、ね、3日間イスラエルの成り立ち、今復興されていない成り立ち、ね、なんでそうなったのか、それを全部洗いざらい、それを言っているんだけど、聖書を見るとすごく簡単に書いてある、私の先祖、私の父、私の罪って言ってるんです。自分の違いにも治ってないので自分の罪なんです。それを言っていて、もうね、喪に服して、その喪に服して主の前で悔い改めをずっとしていたら、主からの言葉が来て、ね、あなた方がどんなところに散らされていても、ね、悔いるなら私は連れ戻して約束の地に置いてつ、約束の御言葉をバーッと来るんですね。でその来た御言葉を持ってまだまだまだ祈ると、ね、その主が約束したことがどのようにしてなるのかという、この成り立ちが幻で見えてきた。幻で見えてきたのが誰？今の王様の顔が見えてきたんです。そしたら彼は一生の時に終わりの頃言っているのが、この人を通して恵みを与えられますようにという言葉で一生が終わるんです。そして二章はもうすでに主が働き、そしてどうなっているかって言ったらね、働いていったその証拠が王様から現れるんですね。彼が王様の顔色を伺うんじゃなくて、王様が彼の顔色を伺うということが起きてね、賢い言い方でエルサレムを城壁を立て直すことができるようにね、その賢い言い方をもう御霊が与えてくださる、御霊が与えてくださったとしか私は考えられないんですよ。彼が私の先祖ねの墓がある町がね、荒れずさんでって言ったんですよ。なんで一番最初にそれが荒れずさむようにで、戦争があってね、入りやすいように全部そうなったんです。それを戦争とは切り離して、私の先祖の墓がある町が荒れずさんでという言い方を知ったので、この軍事的政治的言い方がそこの中に何にも入ってないので、王とそこにいる大臣たちが全部一括に OK をして、彼は生かされるようになった、ね、で王が自分に気をかけてくれって言った時に、彼が言いたいことを全部言うんですね。こうしてください、ああしてください。誰が命令したの？ネヘミヤから命令されたことを王が命令したんです。なんでそうなったの？ネヘミヤが悔い改めていないイスラエルのために悔い改めたことが答えられたからです。いいですか？二つの祈り方があります。私たちのこの兄弟姉妹に対しては限りなくね、その人が今も悪い状態のない中にいるということであるならばね、悔い改められていることがないということなんですね。そしたらネヘミヤのように私たちもね、努めるべきなんです。なぜ？イスラエルは全体が一人、一人が全体、私たちもね、全体が一人、一人が全体。誰かの良くない様があったらね、だから私が皆さんに言うでしょ、祈りなさい誰々のためにね。突然先生、なんで誰々のために なぜ？その人の良くない様は私の良くない様なんです。だから誰々のために祈ってください。立て直さなければならない。じゃないと私の障壁は崩れていることになっている。この祈りが答えられて彼は帰ります。帰ってから彼は何をするかって言ったらね、帰ってから王様から命令をいただいて全部が揃っているのでバーッと集めてバーッと言えばかっこいいですよ。溜まり込む、言わない。そして今なんでこんな年月をかけてでも何にもできてないのか、そのことについて彼は自分の目で自分の耳で自分の足でしかっと見て、それで主の前に立ちたいんですよね。何をしたいのか、イエス様が、主が今この町に私を送って、この町に送って、この町に置いて、主が何がしたいのか。ここがね、私たちがすごく失敗しやすいところなんですよ。全部が揃った時には全部揃ったこと、それをねいい気に私たちはバッとやっちゃう。そういうことではなくてね、何をどうしているか、私の気持ちね、王からいただいたことでウキウキしているこのね、あの気持ちではなくて、この気持ちではなくて、誰が何を言ってもね、絶対に引き下がらない気持ち、それが必要ですよね。で、今までなんでならなかったって言ったら、気持ちを孤独このサンバルテだとかね、トビアだとか、こういった類がね、気持ちをずっと殺してきたんですよ。なんかやろうとすると出てきて、なんかやろうとしてると出てきて、そんで気持ちを殺していったということだから、その殺されない気持ち、それなんでできなかったのって聖書を見てると彼らはすぐ取り込むんですよ。ネヘミヤは取り込まなかった。どういうことかって言ったらね、タイムアシックス、スペースアシックス、その場所に置いて、じゃあ場所まではいたよね、ネヘミヤが。お祈りの結果その場所までは行きました。タイミングを測るのも主にあって測らなければならない。いい？ここが私たちがいつも失敗するところだ。タイミングを測るの主がね、測ってくださって、あ、いいよ今からだ、よいどんってならなければならないです。それで彼はイスラエルに帰ってきてからね、主からタイミングが来るまで待ってるんです。ある時タイミングが来て主がこう言ってるんです、ね、誰もお連れしないで一人で行け、全部見て回れ。立て直さなければならない城壁と城門、それに対しての主からの心に迫ってくるこの思い、イエス様のしたいことに自分の目で見て自分の感覚でね、心いっぱい受け入れて絶対しなきゃというこの思い、これがない時に私たちは動いてしまったんです。今までタイム、スペースには来てるのね、前の人たちはもうスペースには来ました、場所には来たでしょ、前の人たちも。タイムを測ってないんです、イエス様のタイム、そのイエス様のタイムを測っていないゆえにね、心いっぱいというこのネヘミヤみたいに心いっぱいでサンバルテドビア言ってもものともしない、この心いっぱいがない、その中でやってしまったので前の人たちはダメだったということなんだけど、彼はそのね タイムを測るために主の前にチーッとしていて、そしてそのチーッとしていた時に主が誰も連れて行かないで、あなた一人で行け、ね、自分以外には獣に乗った者が誰もいないって聖書には書いてある。回ってしかっと見て回りながら、まだ泣いたでしょう彼は。私の父祖、私の父、私の罪でこんなになりました、主よ許してください、私の先祖、私の父、私の罪でこんなになりました、主よ許してください、あの時に何々族はこういうことをして、何々族はこういうことをして、だってまともなのが一人もいなかった、ね、団体でまともだったのが一人もいなかった。回ってきて、回ってきて、ね、悔い改めて、まだもう一回その目で見て悔い改めて、そんで主が与えてくださったこの権限、ね、それを持って今度は胸いっぱいなので、ね、主からのこの、ね、タイムに対してのもう胸いっぱいなんですよ。この人、私はね、公園で勉強して本当によかった、公園で勉強してそれが私の身に染みているから、こういったことを皆さんに教えられる、皆さんを通してこれがまたね、どんどんどんどん人に教えられて、この認識が皆さんが言った分だけこだましてこだましてこだまして、人々に伝わっていて、そして立て直しがどんどんされていくでしょう、ね、タイマシス、スペーサーシス、ね、絶対守らなきゃいけないんですよ。だからいつもね、なんだか知らないけど後になってみると半分こなんですよ、もう、ね、スペースが守られた、タイムが守られてね。このネヘミヤの祈りの2本立て、これを通して私たちが守らなければならない、自分がね受け入れなければならないことは何かって言ったらね、東方に対してはネヘミヤは自分の罪だって言ったんです。分からず嫌だから、分からず嫌だから、私の先祖、私の父、私の罪です。でも縁もゆかりもなく、ね、のしかかっているものに対してはきっぱりと言ったでしょう。私は長いこのクリスチャン生活の中においてすごく不思議な現象を見ている。キリスト教者である人たちが不思議なことにね、その人にとって一番嫌いな人というのが、その人にとって一番嫌いな人というのがね、クリスチャン。その人にとって一番嫌いな人がクリスチャンね。クリスチャンにとって一番嫌いな人、本当に言ってごらんって言ったらクリスチャンなんです。この恐ろしい現実どうしたらいいの？いい？なんでそうなってるかって言ったらね、クリスチャンの腹積もりというのは、イエス様を信じていない人に対してはもう信じてないからしょうがない。信じてないからあんなこと言うよね、信じてないことないからあんなことやるよね、ということでそれをそうやって仕分けて 関わらない、理解する、ね、もう知らんぷりするということなんだけど、クリスチャン同士になっちゃうと、自分がクリスチャンになってから立て直されてきたこの霊的人格の成長ぶりに合わせてその人を見るの。幼いんですよ、その人。その人幼いんだけど、私たちは何をするかって言ったら、その人を測るときに、その人のクリスチャンの年月が30年だったら、30年分の人格があるまじき人格だと思ってる。でもね、イエス様に会って成長というのは一晩で遂げることもある。ね。じゃなく徐々に徐々にっていつになったらあの人は変わるんだろうかって。ね。そういう人もいるんですよ。だけど何をするかって言ったらね、その人のクリスチャン歴の年月に合わせてまだあんなことやってる。それでその人のことがね、イエス様にあって変えられてない様、それをもってその人のことが嫌いになる。あのね、世の人が同じ場所にあの人といたくないからここやめるっていう率と、クリスチャンがあの人嫌だからここやめるという率、どっちが高いかって言ったら、クリスチャンが教会を変わる、教会来なくなるという率の方が多い。なんで、私はなんでと思うわけなんですね。それを見て、なんで、ああそうか、自分の尺度でその人を見てるから、それが忌々しく見えるんだ。自分の尺度でその人を見るからね、来たばっかりの信者だとすごい緩い、ね、自分の尺度なんです。でも来たばかりの信者の中でね、突然ね変異したみたいに自分よりすごい人もいるんです。何を意味するの？キリストにあって以前のものは過ぎ去り、見よ新しくなったというのが時間の長さじゃないね。御霊がある時点でその人にある御言葉とその人の境遇がぴったしと合うように、その人の境遇と今の御言葉がぴったしと合うように、これがタイミングがね、その場所が測られて行った時に御霊がそこに乗っかって、そんでその人がいっぺんに変わるんです。このプロセスがわからないからね、本当に間違いを犯しやすいということがよくわかりました。どうしたらいいのってということもあったので、今まで私は自分なりにできることを、そういう状況の中にいても必ずしてね、やってきました。ネヘミヤ記、私パスタこれ何回目ですよということなんだけど、今回まだ違うネヘミヤ記なんですよ。ああって前はね、城壁立て直して、立て直す時に片手には武器ね、そっちの方がもう強烈だったそっちの方が強烈だった、それがなかったからだからできなかったんだって、そっちの方も強烈だったんです。今回のネヘミヤ記は何かって言ったら、ああこの日本の祈り違うじゃん、身内に対してのこの祈りとじゃないものに対してのこの祈り全然違うじゃん。私たちの違いをここで私たちは見出すべきなんですよ、ね、私たちは今何してるの、逆やってるの、ね、身内に対しては厳しいそんで、ああもう身内に対して厳しい、ね、そしてじゃない人に対してはまあしょうがないって、はいはいはいはい、どうぞどうぞどうぞなことになってる。 今回のネヘミヤ記は私たちに城壁だってのを知りたいということであるんだったら、ネヘミヤの日本の祈りを見なさい。喪に服した祈りは誰に対してだったの？恐ろしいまでのこの祈りは、ね、誰に対してだったの？ってネヘミヤの日本の祈り、これこそね、私たちが実践すべき祈りであり、もう一つ実践しなければならない祈りである。それでこそね、城壁が立て直って再建されて城門がね立つからなんですね。イエス様に会ってもう少しこれを具体的に見ていきたいと思います。
じゃあちょっと7節と8節。ところがサヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドテ人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がれ始めたことを聞いたとき非常に怒り、彼らは皆共にイスラエル、エルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。敵はですね、本当に私たちが神の民が立て直っていくことに対して歯ぎしりして、ね、非常に怒り憤るんですね。でそれで混乱に陥れようと、攻めてくるんです。でここで、ね、これを聞いた時ですね、イスラエル神の民の中で、ね、一番恐る不安がある人が確かに出てきます。あ、どうしよう、もうダメだって、今まで、あんなに、ね、力強かったあのアモン人トビア様が怒りに浸透になったって、でそれで、もう、それで大騒ぎする人たちが出てくるんですけども、しかし、ね、ここで、ね、私たちは恐れおののいてはならないし、また怒ってですね、チッとなったりしてはならないんですね。あざけり笑う人に対して、ね、皆さん、ね、悪霊はあざけり笑います、ね、聖霊様は決してあざけり笑ったりしますしないんですけど、しかし悪はサタン、悪霊は本当に、ね、この神の民がいい感じで、ね、共に成長し共に御言葉によって、ね、立て直ってくることに対してあざけり笑い攻撃をしてくる、ね、御言葉を見ると分かるんですね。あざけり笑ってきますけれども、そのあざけり笑い攻撃に対してこちらもですね、悪で返してはならないんです。悪に対して悪で返すと必ず悪の強い側が勝つようになっておりますけど、しかし皆さん、このシステムを理解してください。光と闇が相対するとき必ず光が勝ちます、ね、悪に対してはより力強い悪で、ね、なければ勝てないのが世の仕組みです。ですから世の人々はより強い悪を身につけようと、より力強さを、より、ね、知恵における巧みさを身につけようとしますけど、しかしクリスチャンは闇に対しては、ね、そうした悪でより大きな、ね、技で返すものではなく、悪に対しては光で返すのがクリスチャン。そしてそれは必ず勝てる戦いです。闇に対しては光で必ず勝てます、ね、御言葉でないものに対しては必ず御言葉で勝利することができるんです、ね、イエス様は、ね、この闇に対して、ね、本当に愛憐れみ許し、イエス様のその愛憐れみ許しで勝ちました。そちらの方が力強いからです、ね、本当に私たちは人から、ね、嫌な、ね、態度されたり、また嫌な言葉かけられたり、またクリスチャン、相手がクリスチャンであるならば、そしてその相手が弱いクリスチャンであるとするならば、本当にこのような、ね、嫌がらせ、嫌な言葉、嫌な態度されたりということで、ね、来るというのは確かにもうありがちです。それ常です、ね、私たちは人から嫌な態度対応されることは常だと皆さん心得てください、ね、しかし光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。そうです、皆さん、ね、世の中においては、ね、常なのは嫌な態度させられたり、嫌な対応を皆さんに吹きかけられたりするのは常ですが、しかし光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。
あのね、ある時私ね、山道を車に早く行きないので、道ではない、まあ道、こういうに行けばあっちに着くよねっていうことで、みんなで行為して山道を通ったことがあるんです。車乗ってたよ。そしたらね、一 く間にちょっと恐ろしくなった。なぜかって言ったら、一番最初は道があったんです、狭くても。あまりにも人が通らないので、草ぼうぼうで道がなくなっちゃったの。引き返すこともできない。もう行くしかないということなので、そう言っているんだけど、車の中に乗っていたものが、これ一回ね、みんな気持ちがね、ちょっとね、右往左往しているので、一回、ライト消す。ということで、どれだけの世界か見てみようよ。はあ、ライト消したらね、真っ暗。大変。ね、さっきね、ライトがあった時、不安というものと、ライトを消した時の不安っていうのはもう、うんのすごいものね。ね。そんで、皆さんね、なんで光が勝つかって言ったら、これね、物理的にも勝ってるの。物理的にも。ね。皆さん、面積のことを勉強したでしょ？どんなに暗闇の面積がね、多くて層が高くても、ペンライト1個を隠せないんだ。闇が、ね。全世界が真っ暗であっても、あなたの手にペンライト一つあるんだったら、全世界の闇がそのペンライト一個のその光をね、覆いかぶして隠すことはできないんです。光は必ず勝つんですよ。どういうことかって言ったらね、光なる方がね、一番最初に光あれって言った。実像がない世界に対して光あれって言ったんです。だから光あれというこの見言葉をね、皆さんがいつ盾にするかって言ったらね、実像がないところ、いい、主が一番最初に光あれって言ったでしょ。秩序がない、形もなく虚しかったって書いてある、ね、その秩序がない、形もない世界に対して主が一番最初に言ったのが、形になれ、言ってないんですよ。悪いものからいいものは出さない、ね、形もなく虚しかったって書いてある、ね、形もなく虚しいやつ、形があって虚しくなくなれって言ってないんです。光あれって言ったんです。闇の正体を明らかにすることによって、ね、それをね、よしの世界に変える、闇がその光、この形がなくて虚しい状態が維持できないようにする、光ある。だからこの神様が一番最初に言った光あれ、これと今ね、光は闇の、ね、中に輝いて、闇はこれに打ち勝たなかった、ね、形もなく虚しい状態に対して神様が言って、その言った先に良いものが生まれていて、よしとされた、よしとされた、よしとされた、よしとされたって、ということだから、一番形がなく虚しいものに対して今私たちがしなければならないことは何かって言ったらね、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、この言葉を宣言することなんですよ。この言葉を宣言することなんです、ね、壊れた人格に対して、ね、その壊れた人格を何とかしようと思っちゃいけない。光は闇の中に輝いて、ああ形がなく虚しかった、神様の方法に立って、ね、光あれ、ね、その人の壊れた人格の中に光あれ、壊れた生活の中に光あれ、光あれが本当に必要なんですよ。光あれって、その人に、その生活の中に、このパターンの中に光あれ、光あれ、光あれ、光あれ、 光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、これを宣言するんです、ね、でその後に何、よしとされたっていう言葉が出てくる、ね、光あれ、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、よしとされた、このパターンが私たちが今取り入れて、私たちがこれをね実施しなければならない、これが私たちがしなければならないことなんです。だから聖書の原点に変わらない、私たち帰らなければいけない、帰らなければ、それなのに一生懸命形を変えようとして、ね、その形を変えようとして自分が闇の中に入って、形がない中に入っていてはなりません。ね、今まで私たちがやったことは何かっつったら、ね、自分がそこに行って直そうとしてとんでもない、ね、とんでもない、主がしなかったことを私たちしちゃダメだ主がしなかったことを私たちやっちゃダメだ、私に聞いて、私にね、私に聞いて学んだことをね、あの守り行いなさいって言ったでしょ。だから光あれって言ってからよしなんです。だからそこに行って、そのね形がなく虚しいものをなんとか立て直そうとして、どれだけ今まで私たちがね苦労してきたか、もう光がなくてから形がなくて虚しいものを立て直そうとして、自分の手だけが汚れて、動力だけが吸い取られて、もう私からしてみんな体験してることだからね私がね、先生大丈夫なのかしらって、いやいや全然大丈夫じゃなかったからすっごい私もやられたからそれでイエス様どうしたらいいんですか、ここまでしても、ね、私を崩しにかかって本当だよ、私を崩しにかかって、もう相手しない方が私が助かるからそういうことがねもうたくさんあったわけだ。でその中で苦しんで苦しんで苦しんで、イエス様にねもう問いかけていって与えられたということなんだけど、一番この完璧に与えられたというのは何かって言ったらね、こうなんとなくこうしたはならないっていうのが分かったんですね。ああそうかね、こういう状況に対して神様が光あれって言って言ったんだけど、私はいつもここにいてそんで私まだダメになりそうになって、やっとそこから逃げてああそういうことをしていたんだねって、で今ではねもう結構戦ってるから結構ね上手になっちゃってね、上手になっちゃって、そこまではいかないとしても、完璧にこの方法が与えられたのは今なんです。今です、今、今です、ね、こうすればいいということは分かっていたものの、見言葉によって主が今も完璧にしてくださった。漱石思い出せ、ね、思い出せ、 あんた間違ってたでしょで今、ね、はいそうですやりがちなものなんですよ、ね、ついつい私たちはね自分で体験したことの中でよしをでそこに当てはめようとする習性があるのでね、やりがちなものなんですね。でもイエス様はもうきっぱりと今、ね、光あれが先だよ、光あれってその人に対して、そのことに対して、そのものに対して、その環境に対して、イエスの御名によって光あれって、形がなく虚しいものに対して、ね、もう何もしなくていいから光あれ、そしたらどうなるかって言ったらね、 主が言った言葉によって光の習性が全部集まってくるんですよ。光に ならなければならないもの、光を鳴らすために必要なものがね、全部集まってくるんです。集まってくるんです。その後ね、光あれって言った時にね、右往左往している形がないものが絶対に動かないようにね、精霊が働いてくださったでしょ。覆ってくださったって書いてあるじゃん。ね、光あれって言った時にね、その時に現れた精霊ね、光はどういう光か、この光としてね、精霊が来て動かないように、面取りがひなを囲むように、光あれって私たちが命令すると精霊が来てそこを、いい？光あれって言った時に精霊が来てそこをね、覆ってね、絶対に形なく虚しいもの、それがね、右往左往しないように、右往左往しないようにしてくださって、そしてよしとされたって書いてある。だからね、もう人と会ったらもうとにかく光ありだ、もうとにかく人と会う前にも光あれ、人と会った時にも光あれ、ね、あの精霊が来てその人を覆ってくださいますように、ね、これセットだ、セット、光あれ、ね、創世記の光あれ、そして面取りがひなをね、保護するように、そのような状況はこの人に起きますように、この状況に起きますように、このことに起きますように、ということなんですよ。じゃあその後ね、光は闇の中に輝いているって言ったよね。闇はこれを打ち消さなきゃね。今度は光を存在させるっていうことを言ってる。どうやって？その人によって、いいえ、私たちが宣言した言葉によって、そこに光を存在させる。こんなに素晴らしい御言葉をね、主がね、皆さんを愛してね、くださって、与えてくださってるんです。ネヘミヤ、慰め主、精霊の役割、悪いものに対してはもう本当にこれでもかと言われるくらい、思うくらい、恐ろしいくらい祈りに立つ、ね、愚かなものに対しては東方で、ね、分からずやなので、自分が門に服すかのように見舞いに立つ。これによって、ね、92年間修復できなかった、再建できなかったイエルサレムの城壁が、その町が再建できたんです。二つの祈りを忘れないでください。それともう一つ、人に対して、物に対して、ことに対して、このね、形でがなく虚しいことに対して、光あれ、主が覆ってくださることを信じます。その御言葉の順番だからね。神の霊は水の上を動いていたって書いてある、ね、その動いていたその姿がこういう姿になっている。次、そのことをずっと思いながらね、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。どういうことかって言ったらね、その状況に対して、人に対して、物に対して闇が絶対働かないようにするために必要な、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アメンにしよう、信じます。 この宣言をずっとする理由は、その人の中に闇が、ね、絶対に勝てないように、その状況に闇が勝てないように、ことに闇が勝てないように、これをずっと宣言する。いつまで、いつまでなんですよ、いつまで、その人が変わるまで、その状況が変わるまで、そのことが変わるまで。二つの祈りのね、このパターンを絶対忘れてはならないんです。クリスチャンに対して厳しかった私たちのこのね、思いも今日全部主の前にはたいて、身内に対しては喪に服す思い、じゃないものに対しては厳しく主の前に立つ、この二本立ての祈りが私たちには必要。光あれ、神の霊は水の上を動いていた、それセットです。次、ずっと新約のこの御言葉として、光は闇の中に輝いて、闇はこれに打ち勝たなかった、これをずっと宣言し続ける。いつまで、その人が物がことが治るまで。これがイエス様からの私たちへのこのプレゼントです。皆さんはしかっと受け止めましたか。イエスよ、私は受け止めました。イエス様感謝します。イエス様感謝します。ハレルヤ、
感謝します。
じゃあ、光は闇の中に輝いている、みんなで宣言しましょうか。
はい、では皆さんでこのヨハネ一章五節を宣言しましょう。3、はい、
光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。ハレルヤ、
感謝します。
イエス様感謝します。ハレルヤ。
それではこれから祈りの時間に入っていきたいと思います。私たちもこのネヘミヤのごとく祈りましょう。同胞の、その弱っている同胞の慰め、憐れみのために、立て直しのために、そして敵に対して、悪魔、サタン、悪霊、またこの立て直すものをそしる者に対しては、この呪いの宣言を、踏み砕きの宣言を、私たちは今までしてきましたように、今これからも皆さんでそれぞれ祈る時間を持ちたいと思います。
まず自分たちがね、今聞いた言葉を自分の中の取り入れるべき法則として、まずしっかり覚える祈り、それをしましょう。